は子供の子鬼宅のうちにあがめられ、全地にあがめられ、立ちいただいて主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈りは旧法の右側にあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願う親は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にならぬ地にもなさせたまえ、我らの日用のお酒を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らの心身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力とお栄えと限りなく何時のこの名前だとなる。アーメン。お座りください。聖書を読み出します。お感謝ありますけれども、最初に歴代史上29章10節から20節、旧約聖書669ページです。歴代史上29章10節から。旅では全会衆の前で主を讃えていった。私たちの祖イスラエルの神主よ、あなたはいよいよ常しえに褒めたたえられますように。偉大さ、力、好奇、意向、栄光は主よ、あなたの。まことに天と地にあるすべてのものはあなたの。主よ、国もあなたの。あなたはすべてのものの上に頭として高く立っておられる。富く栄光は御前にあり、あなたは万物を支配しておられる。勢いと力は御手の中にあり、またその御手をもっていかなるものでも大いなるもの、力あるものとなさることができる。私たちの神よ、今こそ私たちはあなたに感謝し、輝かし、皆を賛美します。このような寄進ができるとしても、私など果たして何者でしょう。私の民など何者でしょう。すべてはあなたからいただいたもの、私たちは御手から受け取って差し出したにすみません。私たちは、私たちの先祖が皆そうであったように、あなたの御前では気流民に過ぎず移住者にすみません。この地上における私たちの人生は神のようなもので、希望がありません。私たちの神の死を、私たちがあなたの聖なる皆のために神殿を築こうとして準備したこの大量のものは、すべて見てみようもの、すべてはあなたのものです。私の神よ、私はあなたが人の心を知られ、正しいものを喜ばれることを知っています。私は正しい心を持って、このすべてのものを寄進いたしました。また今ここにいるあなたの民が寄進するのも、私は喜びながら見ました。私たちの先祖アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、これをあなたの民の心の思いかかることとして、とこしえに御心のため、神の心を確かにあなたに向かうものとしてください。我が子ソロモンに全き心を与え、あなたの戒めと定めと規定を守って何事も行うようにし、私が準備した宮を築かせてください。こうして旅で全会衆にあなたたちの神主を褒めたたえようと言うと、会衆は皆先祖の神主をたたえ、主の御前と主の前にひざまずいて愛した。もう一箇所ありますけれども、新約聖書144ページ、ルカの福音書18章9節から14節、ルカの福音書18章 9節から、自分が正しい人間だと思われて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。2人の人は祈るために神殿に残った。1人はパリサイ派の人で、もう1人は朝廷人になった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝廷人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが朝廷人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。一教徒が引き出されて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。以上です。お祈りをいたします。天の神様、主の御名を賛美いたします。すぐに一週間の守りと導きをありがとうございました。誠実な朝、私たち一人一人を招いてくださり、共に礼拝を捧げるときを与えてくださいまして、ありがとうございます。聖書と説教によって、罪の許しと永遠の祝福を信じる信仰を新たに与えていただくことを大きな恵みと感謝いたします。取りに足りない罪を負い、小さなものがイエス様の十字架の案内によって罪に許され、日々あなたの愛と憐れみの御手の中で生かされています。この大きな恵みをここから感謝いたします。このような中でありながらも、私たちが繰り返し言葉と行いと思うによって罪を犯し続けています。神様、どうぞ私たちが犯したすべての罪をお許しください。私たちを清め、なるべき言葉、なすべき行い、心に抱くべき思いを与えてください。あなたの限りない憐れみに信頼して生きるものとしてください。世界は今、ロシアによるウクライナ内の軍事侵攻をはじめ、コロナ感染、クーデターによる混乱、災害、飢えや貧困など、さまざまな不安の中にあります。すべてを支配されていますあなたにより頼みます。あなたの平和が支配し、あなたの御旨が行われますように生きて働いてください。分かち合いと支え合いによって共に生きる世界となりますようにお守りください。4月から島田教会に就任されます。林先生ご一家を迎えする準備が行われてきています。あなたの良しとする準備の一つ一つをすべて整えてくださいますようにお願いをいたします。私たち一人一人の心の準備を神様が正しく整えてください。これから本を林先生を通しまして、あなたの御言葉を聞きます。解き明かしをしてくださる先生に聖霊の助けが豊かにありますように。また聞く私たちも御言葉を正しく謙虚に受け止め、誠実に行うものとしてください。今朝いろいろな事情で礼拝に集うことができない方、一人一人を帰り見てください。一人一人が捧げる祈りを聞き入れてくださり、必要を満たしてください。各地で捧げられています礼拝を祝福してください。これからの時、すべてあなたに委ねし、この感謝と願いをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。お立ちいただいて賛美歌120番。 状をお書きいたします。人心状は中央の右側にあります。人心状、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会う乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトの者に苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、よみに下り、三日目に地に落ちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしとよく鍛えて生きる者と死ねる者とを裁きたまえ、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、ご死刑の命を信ず。アーメン。お座りください。聖徒と主の憐れみを求める。
聖書から主の御言葉を聞きましょう。本日のこの箇所の聖書18章9節以下に挙げられている例えは、自分は正しい人間だと求めて他人を見下している人々に対して語られたものだと聖書にあります。これはこの福音書をまとめたルカがいわば解説の言葉です。主イエスご自身はこの例えの意味や目的を解説はしておられません。結論としておっしゃったのは、最後の14節の誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるということです。ルカは主イエスの語りになったこの結論の意味をよりはっきりさせようとして、高ぶる者とは自分は正しい人間だと言われて他人を見下している人々のことだという説明を例え話の前に置いたのです。14節の誰でも高ぶる者は低くされ、ひりくだる者は高められるという言葉は、この聖書の前の東方聖書においてはおおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろうとなっていました。そこに明示されているように、ここには自分をという言葉が二度繰り返されています。自分を高くする者と自分を低くする者とが並べられているのです。この言葉はこの箇所を理解する上で大事な鍵となります。旧説における部下の解説の言葉にも、自分は正しい人間だと述べて、とやはり自分という言葉があります。主イエスがこの例えによって問題としておられるのは、自分を高くする、高く評価することと低くする、低く評価するということになります。ところで、自分は正しい人間だと述べてという言葉は、口語訳聖書では自分を義人だと義人してとなっていました。原文の言葉を直訳すると、自分に信頼してというようになります。うぬぼれてというのは、結果として生じる高慢な姿を語る言葉ですが、ここで語られているのは、むしろそういう高慢を元になる高い自己評価、自分で自分を正しいものだと思い込み、自信を持つことです。そこで、主が語られた例えの内容を見ていきたいと思います。二人の人が祈るために神殿に登った。一人は法利賽派の人で、もう一人は朝廷人だったという設定です。祈るためにというところが大事です。神様の御前に出て、神様と相対して神様に語りかけること、これが祈ることです。そのために最もふさわしい場所は、神様がそこにおられると考えられていた神 で日光を特に厳格に守って正しい生活を送っていた人たちであって、その点で一般の人とは違うと自他ともに認めていた人々であります。この人々こそ神様の御前に出て祈るのに最もふさわしいと誰もが思っていたのです。それに対して朝鮮人はその正反対、神の民であるユダヤ人でありながら異邦人であるローマに納める税金を徴収して、それによって多くの者が私腹を肥やしていた、とんでもない裏切り者である罪人の代表です。お前などどの座を借りて神様の前に出られるのだと、そんな風に人々に思われていた、そういう人であります。さて、カリサイ派の人はこう思ったのです。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではない、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は周囲に身の断し、全収入の10分の1を捧げています。彼は神様に感謝の祈りを捧げています。何を感謝しているかというと、他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことということです。この世にはさまざまな悪人がいるけれども、自分はそういう連中とは違うんだと、特にあそこにいるあの朝鮮人のようなとんでもない罪人と全く違う生き方をすることができていることを彼は神に感謝しているのです。そしてさらに彼は自分が神様に仕えてどのような信仰の奉仕をしているかを語ります。私は収入に二度断食し、全収入の10分の1を捧げています。一般の大臣に求められていたのは年に何度かの断食でありましたから、収入に二度というのは普通の人よりはるかに多く断食をしているということです。また全収入の10分の1を捧げるというのも、作物や生まれた家畜の10分の1を捧げるようにと立法で定められておりましたけれども、全収入の10分の1というのははるかに徹底した捧げ方です。このように彼は他の人々が真似できないような素晴らしい信仰的な行いをしている、そのことを祈りにおいて神様に述べているのです。あと朝鮮人の祈りは一言、神様、罪人の私を憐れんでくださいというものです。しかも彼は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら祈ったとあります。遠くに立ってというのは、神殿の境内のユダヤ人の男子が入ることができる庭の中でも、聖女から遠く離れた隅の方でということです。カリサイ派の人はおそらく聖女の正面のごく近いところで祈ったと思われるのに対して、彼は隅っこの方、しかも目を天に上げようともせず祈ったのです。目を天に上げる、つまり顔を天に上げて祈ることがユダヤ人の普通の祈りの姿です。神様に顔を向ける姿勢だからです。カリサイ派の人は文字通りまっすぐに天を仰いで祈ったことです。しかしこの朝鮮人は顔を上げることはできない、文字通り神様に顔を向けできないわけです。また胸を打ちながらというのは、嘆き悲しみや悔い改めを表す仕草です。彼は自分が神様に到底顔向けできない罪人であることを嘆き悲しみつつ、神様、罪人の私を憐れんでくださいということです。この憐れんでくださいという言葉も、前の聖書からお許しくださいとなっています。ルカ福音書17章の13節に、重い皮膚病を患っている10人の人が主イエスに、私たちを憐れんでくださいと叫んだことが語られていましたけれども、本日の箇所で用いられているのは、その憐れんでくださいとは別の言葉です。この言葉は罪を償うという意味を持った言葉が使われています。これが名詞になると、罪を償う備え物という言葉になるわけです。ですからここは口語訳聖書が各聖で訳していたように、お許しくださいと訳した方が良いかもしれません。 この超大人が祈り願ったのは漠然とした憐れみではなくて、神様が自分の罪を許してくださることです。彼の罪によって壊れ失われている神様との関係がもう一度回復されることを願って彼は祈ります。この対照的な二人も対照的な祈りの言葉を語った上で、主イエスは言っておくが義とされて意に書いたのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではないとおっしゃいました。義とされるというのは、義なるもの、正しいものとみなされるということです。それをすることができるのは神様だけです。あの朝廷には神様によって正しいものとみなされて家に帰ったのです。つまり彼の祈りは聞き届けられたのです。彼が願った罪の許しが与えられて、神様との関係が回復されたのです。それに対して国際派の人は義とされなかった、神様によって義なるものと見守されなかったというのです。人々の目から見たら、この人こそ正しい義であると思われていたし、自分でもそう思っていたわけですが、神様は彼を正しいものと認めてくださらなかった。つまり彼は神様から罪人であると宣言されてしまったのです。罪の故に神様との交わりが破壊されてしまっているのは、あの朝廷人ではなくてパリサイ派であるこの人の方だと主イエスはおっしゃいました。それはなぜでしょう。続いて語られている、誰でも他のものは低くされ、切り下るものは高められるという言葉が、その理由を示しているようにも、これは先ほど申しましたように、自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるということです。つまり自分を高く評価するものは神様によって低くされ、自分を低く評価するものは神様によって高くされるということを言います。それがこの二人に起きた出来事でありました。パリサイ派の人は自分を高く評価しています。自分は周囲の罪人たちとは違うんだ、神様にしっかり仕えている正しいものなんだと評価しました。しかしそういうものは神様によって低くされ、罪人と宣告されました。それに対して朝廷人は自分を低く評価し、自分は神様の御前であるに値しない罪人だと評価し、そういう彼を神様は高くしてくださり、罪を許して義としてくださいました。するとここに語られているのは、自分の立派なところや優れたところ、信仰深く神に仕えていることなどを見つめて、自分を高く評価するのではなく、むしろ自分の罪や欠点を見つめて、自分を低く評価して、神の許しを求める方がいい、神様はそういう謙遜のものこそ高くしてくださるのだということになります。そうなると最終的に神様によって高くしてもらうためには、自分をできるだけ低く評価した方が良いということになるんです。でも決してそうではないでしょう。彼ら二人の祈りの言葉にもう一度目を向けましょう。パリサイ派の人は神様に感謝していますが、その彼が見つめているのは他の人たちの姿です。奪い取るもの、不正なもの、パンツを犯すもの、そういうものが世の中にはたくさんいる、そういう人々のことを彼は見る。そして今この祈りの場においては、あそこにとんでもない罪人である朝廷人がいるじゃない、神様に祈りに来る資格などないはずのものがずうずうしくやってきているじゃないか。彼の目は朝廷人に向けられるのです。そして彼の感謝は、それらの他の人々と自分と見比べることによる感謝です。そして彼がこの祈りによって見ているもう一つのものは自分自身であります。自分はどんな信仰生活をして、どのように神様を使えて、どれだけ献金しているか、それを彼は見ているんです。そのように彼の心の目は他の人と自分にばかり向けられていて、神様の方に向けられています。 11節で彼が心の中でこのように祈ったからです。これは直訳すると自分自身に向かって祈ったということです。自分自身に向かって語ることです。つまり独り言ですね。彼の祈りの言葉は独り言になってしまう。祈る相手である神様を見ていないのです。ここに彼の祈りの根本的な問題があります。そもそも祈りになっていなかったのです。それに対して当然に祈りは神様だけに向けられています。彼が罪人の私をと言っているのは周囲にいる他の人と自分を比べてどうかということではないのです。私はそこで祈っているファイザーの人のような立派な信仰生活はできますに罪を犯してばかりです。私はダメですなどと言っているのではない。彼の目には周囲の人間は全く入っておらず、ただひたすら神様だけを見つめて、神様の良い罪の許しを願いを込めています。これはまさに神様に向けられた祈りです。神様は彼のその祈りに応えてください。彼を義としてくださったのです。彼が義とされて家に帰ることができたのは、つまり神様が彼を高くしてくださったのは自分を低くする謙虚な祈りをしたからではありません。彼が神様だけを見つめて本当に神様に向かって祈ったことに神様が答えてくださったのです。ファリサイ派の人は自分を高くするために思い上がった祈りをしたからかえって低くされてしまったのではないのです。彼はそもそも神様になっている。神様の前に立っていなかったんです。他の人と自分を比べて自分の正しさや立派さを確認して喜んで、その喜びを独り言で語っていたりする。これでは祈りではないのです。そして祈りのないところに神様との関係は成立いたしません。つまりこの二人の違いの根本は本当の意味で祈っているかどうかということです。言い換えれば、神様を本当に見つめ神様の御前に立っているか、それとも他の人と自分を比べてばかりいて人間の前に立っているかということです。そしてこのことが自分を高く評価するか低く評価するかという違いを見ることになります。他の人と自分を比較する中で私たちが求めているのは自分を少しでも高くする評価することです。他の人からも高く評価されたし、自分でもそう思うたい、それがうまくいかずに劣等感に陥ることもあります。でもそれは高く評価されたいという願いの裏返しとなっていることです。人間同士の比べ合いに生きている限り私たちは常に自分を高くするものであります。そのことはさまざまな仕方でなされます。このファリサイ派の人の祈りの言葉は誠に高貴なものですけれども、ある意味こういうのは内面をそのまま表した完全なあり方であるとも言えることができるでしょう。私たちはもっと手の込んだ仕方で自分を高く評価しようとしているかもしれません。自分をこの頂点の立場に置きながら、神様は私は世間の多くの人のように神様の許しまで必要としようと思っている高慢なものである、またあの大祭派の人のように良い行いをすることによって神様の御前に出ることができるなどと思っているものでもないことを感謝します。私はあの人たちと違って自分が神様の前に出る資格などなく神様の御前にいることができないものあることを知っているのですなどと祈ることもあるかもしれない。これではあのファリサイ派の人に祈ると同じことになってしまう。私たちはどちらかというとこういう仕方で自分を高くしようとしているかもしれません。自分はこの頂点人の方だと思えばそういうことが済むわけではないんです。頂点人だったはずのものがいつの間にかファリサイ派の人になっているということの行き場でもあるでしょう。今日旧約の言葉として聞いた歴代史のダビデの祈りは、主なる神様の前において神殿を建築するために用いる様々な材料を寄進するにあたって感謝を述べたダビデ王の祈りです。彼は率直に語るのです。このような寄進ができるとしても私など果たして何者でしょう。 私の神なる何者でしょう。すべてはあなたからいただいたもの。私たちは見てから受け取って差し出したりするんです。から権力と富を与えられたの低い主なる神様に呼ぶことを覚えており、心から感謝と賛美を捧げます。そして民の心も、息子ソロモンの心も、主なる神様の望みに向かうように、さすが祈り願うのです。どんなに恵まれて豊かなものを与えられても高ぶることなく、それらを自分で与えてくださった主なる神様のみに目を向けることがどれほど大切なのか、改めて思うなどを得ます。大切なことは神様の御前に本当に立つということです。神様の御前に本当に立たない私たちはもはや他人と自分を見比べることなどできないでしょう。神様の前ではあの人より自分の方がマシだと自己弁護をすることも、あの人がこうだったからと人のせいにすること、この人のことはどうなのかと話を聞き他人のことに知り替えることもできます。神様は私たち一人一人に対し、人はどうであれあなたは私を信じて従うのか、それとも拒むのかと問われておられる。この塔の前に立つとき私たちは誰もがあの朝鮮人と同じように道具に立ち、目を手に上げることもできるに、胸を打ちながら神様、罪人の私をお許しくださいと祈り願うしかないのではないでしょう。そこで自分を高く評価するか低く評価するかなどと考える余地はありません。そんな自己評価ができてしまうのは神の御前ではなく人間同士の比べ合いの中にいるからです。そして先ほども申しましたように、そこでは私たちは必ず自分を高く評価しようとしているのです。神の御前に本当に立つ、それは言い換えれば神様の裁きの前に立つということです。神様がこの私をお裁きになる方であるということを本当に知ることこそが神の御前に立つことと思います。あの朝鮮人は彼の裁きを知っており、それを恐れています。だからこそ罪人の私をお許しくださいと祈っています。他方ファリサイ派の人は神の裁きなど真剣に受け止めています。恐れと思います。だから本当にあの人と比べて自分は立派だなどと満足していた。つまりこの二人の違いの根本が、神の裁きが必ず行われることを信じて恐れを持ってそれに備えているかどうかという違いであります。それはこのルカ福音書18章の1節から8節に語られていた例えと同じテーマであるということであります。この箇所における例えによって主イエスは一人の山の姿を通し、神を恐れず人を人とも思わない不正の裁判官のもとにあるこのような現実の中で正しい裁きが行われることを求めて、気を落とさず絶えず祈り続けるべきことを教えておられました。あの山の姿と本日の箇所の朝鮮人の姿が重なります。どちらも神の裁きが行われることを信じて祈るのです。神の国、神のご支配の完成を待ち望みながら生きる信仰者の姿がこれらの妥当によって描き出されています。旧説で自分を正しい人間だと見事で他人を見下している人々に対してもイエスは次のことを見せたからです。ここにもという言葉が意味がそこに見えてくるでしょう。まあ、英語で言えばアンドにあたるチックな言葉ですが、これがあることによって本質のところに例えば発説までのことと結びついていることが表されるからです。じゃあどういう結びつきか、それはどちらも神の国、神のご支配、神による正しい裁きが行われることを信じ、恐れを持ってそれに備えていける信仰の在り方を教えるということです。一節から八節は弟子たち、つまり信仰者に対して語られた例です。それゆえにそこを気を落とさずに絶えず祈りつつ神の裁きを信じて待つことを教えられている。本日の箇所の例え、主イエスを信じている、つまり主イエスによってすでに神の国、神のご支配が到来しているという国を受け入れない人々に対して語られています。その人々に対しては神の裁きの前に立つこと、恐れることの大切さが語られています。神による裁きを恐れることのない人は人間による評価を受けます。 いつも人と自分を比べて、お互いをお互いを評価しながら、その評価に左右されて生きることとなります。そしてそこには自分を少しでも高く評価しようとするものと、その裏返しとして他人を見下し、あるいは攻撃し、落としめるようなことが起きます。しかし私たちがそのように人のことばかりを見つめ、人と比べ合ってばかりいる目を神様の方に向けて、神の裁きを恐れを持って信じつつ、その御前に立つなら、私たちはこの挑戦人のように自分を低くするものとなります。神の御前に堂々と立つことなどできず、遠くから目を手に入れることもできず、胸を打ちながら神様、罪人の私をお許しくださいと言うものとなります。その時、私たちは本当に祈るものとなります。神がこの祈りをしっかりと受け取ってくださって、私たちを意図してください。そのために神の一人主イエス・キリストは私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んでください、復活なさいました。このことを信じて洗礼を受けることになって、罪人である私たちが許され、義とされて、キリストによってすでに到来している神の国に預かるものとなり、またその関数を持ち戻るものとなります。私たちは神様に見られたつも全く被災しない罪人であります。この礼拝において神様に祈るものとされて、御言葉そして聖書によって罪を許され、義とされて、それぞれの家と生活へと帰っていくことができる。主の恵みに感謝して、今週1週間も御前に参りましょう。お願いいたします。主なる神様、私たちがいつもあなたの慈しみと恵みとの目を向けて歩むことができますようにお導きください。主の許しと慈しみがなければ、御前に立つこともできない。私たちを憐れんで御手を持ってお支えください。そしてこの恵みに多くの人が集うことができるように、あなたの慈しみを祈ります。感謝と願いのお祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
終わりの喜びに向かって生きる教会と出します。
して真実教会の高橋先生の講演があります。で、逆に研修会ですけど一般の方でもありますので、もしご質問つく方は午後2時からお時間だけとかで聞くことができますので、参加する方はお越しください。で、来週は3月6日、静岡教会教育福祉の橋本先生のお話です。祈祷会は3月6日、木曜日、10時半から行われます。同一時刻祈祷会、毎週土曜日9時から祈っていただいています。福祉就任に向けてお祈りください。礼拝ではマスク着用、参加は1番組、礼拝前のギャラリーなど扉を開けて礼拝を守りますのでよろしくお願いいたします。林先生ご一家は3月10日にこちらに向けになります。就任は4月ぐらいです。以上で礼拝を終わります。
Thank you.